村文明のみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。中村文明です。こんにちは。
こんにちは。
ということで、
はい、
あんちゃんと、
はい、
ドライブしながらポッドキャスト収録というですね、これはもう初試みでございます。
このでもドライブいろんな話でできていいですよね。
ねえ、これ皆さんどう想像されてるか分かりませんけど、あんちゃんが運転して僕が助手席で喋ってると皆さん思ってると思いますけど逆なんですよ。今これ実は僕が今運転をしていましてですね高速道路ですね、
はい、
今これちょうどね、これ何県、これ中川、
福島、
違う栃木に入った、あ、那須塩原市に入りましたね今ね、あと東京まで182キロ、
素晴らしい、
那須塩原市に今入りましたね。
半分来ましたね。
半分来ました。
はい、
いやちょっとこれはもう仙台からですね、
はい、
東京に向かって車で移動している最中で、まあちょっと気晴らしにあんちゃんいっぺん運転変わってよって言って僕が変わっていただいてですね、久しぶりにハンドルを握って運転をしております
ちょっと不安です
っていうかね、よく言われるの、中村さんって車運転できるんですかって私かって車ぐらい運転しますよっていうですね、まああんまメタ運転はしないけど、まさに今運転しながらですね、
はい、
とても集中をしながらですね、
はい、
話をしようと思いますが、
はい
はい、今日はどんなポッドキャストにしましょう。
今日はですね、
はい、
質問いろいろ今インターネットで募集してて、それのまた質問来てますので、それに答えてもらうチャンス取りましょうか。
ああ、質問にお答えしましょうバージョンですね。
そうですね、
はい、
じゃあ中村文明さんには2人の師匠がいるとお伺いしましたが、1人は東京で出会った方、もう一方はどんな方なのでしょうかという質問が来てます。
誰に聞いたんでしょうかね。2人の師匠がいる、うん、いや僕師匠ってすぐいっぱいおるからですね、この人は師匠やなーなんてね、すぐにねこう誰にでもこう、この人は俺の師匠やなーっていう風にね思ってまうところがあるんで、まあでも、まあ、三重県帰って、そう、まあ、中山先生っていうね、
はいはい、
それこそその、もう百数年、もう歴史のある、
はい、
このなんか心のどういうことかな、収容というかね、こう収容の道場というそんな収容団っていう、ほらもう歴史のある社会教育のそういう道場の、中山綾曹先生という。まあ、この方も非常に昔からこう講演とかをね随分なさったり、やってこられた中山先生にお目にかかった時にはもう本当にそれこそ衝撃を受けたし、でも不思議なまたご縁を感じたのが、その中山先生もまあ今は伊勢にいらっしゃるけれども、もともとご出身は熊本で、そしてそれこそ僕 の, その東京で出会った師匠と同じ高校を卒業されてて、同じように生徒会長をされてたというね、これまた不思議なご縁のつながりをあの時にも感じたことがあるんやけど、この中山先生に巡り会った時にはまた何とも言えないこの穏やかですごく優しい中山先生に巡り会った時、僕はもうねそれこそ、ああ自分がちょっとこう年を取って、おじいちゃんになってなる頃には、
はい、
絶対中山先生みたいな年の取り方をしたいなっていう風に、理想に描いてる、なんかこうねもう毛玉がいっぱいついたちゃんちゃんこ着て、で靴下3枚は最低履くみたいなねなんかもうモコモコになりながらこう冬いるのに、どこからともなく日本中から毎日誰かが遊びに来られるというね、中山先生、その方に僕は若い時巡り会った時本当にすごい人として、あ僕はこういう人になりたいって本当にこう思ったかな。 巡り、あの頃はまだ中山先生はまだ体もねすごくまだお元気でいらっしゃったし、あの目も、まあ、今はちょっとねもうお年もお年ですし、ちょっといろいろとまあ、年齢も年齢、そしてまたあの方はね心筋梗塞もだから脳梗塞も、はいはい、両方と何回かされてるんで、本当だったらもうこちらの世界にはいないはずのっていうぐらい何度もそういう大きな病気をされてるのに、まだあちらには行くことを許されないというかね、まだこちらでやらねいかんことがあるというご自分でもいつもおっしゃられるんですけど、だから、ね、そういう先生に僕は初めて会った時はね、あの頃は中山先生は毎日伊勢神宮にこうお参りに行ってて、そしてねお参りをされると帰り道に必ずね途中でこう休憩する椅子が石があるの、
はいはい、
その石の上にこうちょこんと座られるとね、はあってこうため息ってジンってその石の上に座ると、なんとなくこう言葉が降ってくるんよ、あの先生もうそうだ、こう一つの和歌というか、
はい、
こうそういう歌を読まれるんで、たまたま僕が巡り合った日にね、あたまたま僕今日はね、神宮さんにお参りに行って、今日は歌を読んできたんやけども、その歌あ中村君君と出会うために読んだ歌やったんかもしれんって言って、その日読んだ歌紙にサラサラと書いてしたためられたあの歌をその時僕もらってんや、
はいはい、
でそれにね何て書かれてたかっていうと、うん、雨風を受けて根を張る草々の、種に秘めたる花の確かさって書いてあった、うん、ほらねパッと見て最初何のこっちゃようわからんかったけど、それはね雨風を、まあ、人生生きてたら雨風受けて大変なこともたくさんあると、
はい、
雨風を受けて根を張る草々の、まあ、雑草のごとく根を張って生きてるわけですよ、誰だってね。でも下の句ね、種に秘めたる花の確かさっていうのは、それでも根を張ってきっちり生きててみてごらんって、種に秘めたる花の確かさっていうのは君の魂というか、まあ御霊っていう感じがね、御霊はね君が将来何色の花を咲かせるか御霊は分かってるって、だからどんなに雨が降ろうが、どんなに風が吹こうが、どんなに辛いことがあろうが、自分の御霊はね君の将来咲かせる花の色は何色か分かってるよって、だから自分を信じて生きろ、そういう意味合いやと思うんやけど、いただいた時にうわーこれ何みたいな感じで、もうそのそういうなんか歌でね、まずこうやられたかな。そしたらこういろんな人に、僕もねあの頃まだなんか公演つったってまだやってるようなやってないようなって、まだほんまに始まったばっかりの頃で、それかなね、そんな時にそしたらね、そんなことまた先生と話してたらまだこう歌が出てくるんよね、そしたらその時は瞳なの奥に輝く光あり、出会いを通して照らし照らされ、こう来たわけよ、ね、人皆の奥に輝く光あり、人はみんな心の中にね光り輝くものをみんな持ってんだと、だから出会いを通して照らし照らされっていうのは、お互いにね人は出会いながらにして自分も照らしてるけども向こうからも照らしてもらってんだっていう、だからこれはもうまさに学校の先生なんかに送りたいような言葉よね、なんか自分が照らしてるように思うけれど実は生徒たちからも一歩教わってんだよっていうことをそこに気づけば、すごく謙虚な気持ちでこう生徒たちといい人間関係作れるんじゃないのかなって、なんかそういうね何とも言えんこう心の金銭にこう触れるようなそういう言葉をこういつもくれるんよ先生は、いつもくれるの。だからさ、ある時も先生本当に毎日神宮さんにお参りに行かれるから、もうあの頃はなんか僕も毎日あの頃伊勢おったから、あ先生今日またお参り行くやろうからちょっと一緒について歩かさせてもらおうと思って、先生僕も一緒に連れてってくださいって言って、よう一緒にねよく神宮に神宮さんに こうお前に一緒に行かさせてもらうってね、そうするとある時もさ、なんかあの時は確かね2つのことで俺悩んでてさ、なんか A を選択すべきなのか B を選択すべきなのか、むしろ2つはしんどいのかなとかね、いろんなことをこう自分なりに思って先生にそんなことをこう投げかけてみたら、また休憩の石の上で座りながら、その今目の前に五十鈴川が流れてるやろうと、そこから始まって先生ポロッと読んだ歌が、よしあしの間を流れる清水かなっていう歌、そうおっしゃったので、これはどういうことかって言ったら、その五十鈴川のその川面にさ、河原にはヨシっていう水草と足っていう水草、いわゆる人間は考える足であるっていうさ、あのヨシとか足とかっていう、いわゆるあの水草、このことをね、良いと悪いにまあかけたわけさ、君はな良い悪いをね自分の中で決めつたがろうとしてるけれども、間を流れてるのはねただ清らかな五十鈴川なんだって、だから君が良いとか悪いとか決めてるんじゃなくてね、世の中の出来事は全て良きことなんやって、全ての出来事は良きことしかない。それはもしかしたらね辛いことかもしれん、病気になることかもしれん、でもそこからどう受け止めるかなんやと、それを受け止める、この病気になったことを良きことと受け止めたら食生活を改善することもできる。そして同じ病気で悩んでる人に、自分が最初その病気に立ち向かって治していくこと、それをまた他人に伝えていくことだってできるじゃないかって、だからね悪きことなんてのはないんだと、悪しきことなんかないんやと、例えば好きな人に振られたって、次巡り合った人には同じ過ちは二度と繰り返さんで、ね、今度はあの人に優しくしようって、そうやって思えば、あの人と巡り合って悲しい思いをして別れたこともその人にとっては勉強だったんだって、そう思えば目の前に起こる全ての出来事は良きことよと、そう受け止めればね、人生はね本当に幸せを感じる回数が増えるんじゃないかって、もう言われたらその通りですねって、だから中山先生って人は本当何とも言えんね、穏やかにお話をされて、で僕もだからこの方は中山先生に絶対会っておいてほしいなと思う人なんかをたくさん今までさ、ご紹介っていうか、あのお連れしたこともあるけれども、そうすると中にはもう本当ね、ただお話しするだけでもう涙をポロポロ流されてさ、なんかああいう年のね、なんか先生みたいになりたいなって本当に心から思う、本当にそういう師匠の一人やな、それが、異性のね、だけど中山先生だけじゃない、他にも僕たくさん、もっともっと他にもたくさん僕にはあの教えてくれる師匠がたくさんおるから、決して僕は二人だけじゃないかな、自分の子供だって師匠やと思える時あるからね、あ、僕の考えとは全く違う捉え方を子供たちはするなとかね、だから教わることは多々あるんで、そう思えば松下幸之助さんじゃないけどさ、だってあの方おっしゃってたよ、もうお亡くなりになるまで人みなし、自分以外はみな師匠やっつって、なんかそんな気持ちで生きていけたら素晴らしいなとは、まあまあ 日常思うかな。
なるほど、いろんな方が師匠ってことですね。
そうね、まあそれとか、まあ事業の世界ではもう一人ね、川中さんっていう、これは僕のあのお金で楽、人のご縁ででっかく生きろって一番最初に書かせてもらった本の中にも結構たっぷり、あの川中さんの話っていうのは書いてるから、これはもうね、もう言い出したら本当にきりないぐらい、川中さんからも、川中社長からももういっぱいも教えてもらったから、だってまあ一つじゃあ事例挙げるとしたらエピソードかな、まあよくみんなに言われたのは、まあ、川中会長っていうのは本当に日本国内にも会社10社以上持ってる、あの経営されてるし、海外にもたくさん会社経営されてて、それこそ韓国なんかであの 製造工場としてタイマースイッチとかのね、
はい、
製造工場、そうそうそう、製造工場として、経営されてる会社なんてもう何千人規模の、うん、従業員の人って、はい、でね、ある時一回なすごいことあったんよ、うん、それはな、ね、どうやったらかな、まあ、細かな金額みたいなことまではそのちょっとはっきり覚えてないけど、
はいはい、
ちょっとまあ、分かりやすくね、はい、ちょっとお伝えすると、例えば一つの部品をさ、
はい、
こう、まあ、メーカーなんで、はい、こう要するにその家電メーカーにこう納品をしていくわけですよね、
はいはい、
でそのタイマースイッチをこう納品していくのに、その何て言うかな、各こうメーカーさんからこう結構値下げ交渉がこう激しく来ててさ、
はいはい、
でまあ言うたら、どうだかな、1000円で納品してたもんを、うん、その800円にしてほしい、700円にしてほしいというような、はいはい、いわばそういう、まあ、もうそんな単純なもんじゃなかったと思うんやけども、こう値下げ交渉がとっても厳しくて、で現地で社長をされてた王さんっていう人がさっきおってね、はい、その王さんが、で僕はまあ川中会長がその韓国のその会社にね行く時に、あの一緒に連れてってほしいって言って、あの連れてもらったことがあってさ、
はい、
その時にね、あの王社長がさ向こうで、いやもう会長とにかくもうこんな風に交渉が来てるんで、もうそろそろこちらも応じないとね、もう大変なことになるぞっていうこと で応じる方向でその社長は会長のそういう許可をもらいたかったわけさ、
はいはい、
うん、せやと川中会長その時ね、どんなことを言い出したかっていうと、うん、まあ、1000円を800円にしてくれって、
はい、
来た時に、はい、川中会長そこでこうって言ったんよ、はい、お、そうかと、そしたらその800円にせえって言っとんのやったら、じゃ あの1200円にしますって言うたってみろって、この人は何を言うとんだとね、うちは値下げには応じれんということをあ、まあ、言えというふうに言うわけです。そしたら王さん、王社長はさ困ったわけ、その時に、いやもうここまで来てんのに。そしたらね、もう向こうのメーカー側がもうすごい怒って、
はいはい、
もうじゃあおたことはもう取引終わりじゃっちゅうことになって、でもうなんかね仕事がゼロになるわけだよ。そしたら川中会長ね、もう十分自分自信満々持ってるから、その1000人もおるような従業員さんのね、みんなに、みんなそろそろあの長期休暇をみんな出そうということで、
はい、
2週間ぐらいね、みんなバケーション行ってこいっつってね、給料もちゃんと 出すから有給休暇なんやっちゅうてね、みんな2週間ぐらい休み取って、みんな家族で遊びに行くなりなんなりしてね、ゆっくり遊んでこいって、仕事がなくなるからって、ゼロになることを想定してみんな休み取らしてね、工場しばらくして閉めるんよ、
うん、
でみんなほんまに休むんよ、
うん、
けどその後忙しくなるからしっかり休んどけよって、これで2週間休んで戻ってきた後みんな一生懸命になって仕事するのね、
うん、
けど仕事はゼロなんやけど、うん、仕事をするの、
うん、
そしたらメーカー撤退してたでしょ、
はいはい、
そしたら他の会社へ向いて、うん、今まで川中さんのところに来てたあの大量受注が周りの、まあ、言うても二流の工場に、うん、
はい、
仕事が全部メーカーから分散されていたわけです、うん、そしたらそこで周りの二流の会社が、うん、工場が全部納品するんやけど、
はい、
もう川中さん分かっとったん最初から、
うん、
そしたらクレームがいっぱい出るようになったわけ、お客さんから、
はいはい、
例えば一つ洗濯機、電子レンジ、うん、何でも家電製品ってタイマーがついてるやん、
うん、
でそのタイマーのいろんなところでクレームが出てね、
うん、
でメーカー側は言ったらそういう大きな大手メーカーがそこでもうそれの保証せねえかんことになってさ、
うん、
それで値下げには応じてもらえて製品にはなるけれども、むしろ逆にこのクレーム対応で大変なことになってしまって、それでやっぱり商品の製品の品質はな、やっぱミスター川中ところでしかな、やっぱりダメだっちゅうことになったら、メーカー側がみんな頭を下げて申し訳なかったと、もう1000円で結構なんで、あのそのまんま 納品してもらえませんかっちゅうことになって、はいはい、頭を下げてきたら、そしたらその時に、ね、そのまんま今まで通りの契約でいいじゃないですかっていうこと で結局誰苦しめることもなく、でも従業員さんたちは一回ゆっくり休んで、でも他の二流の工場たちはその他の仕事もなくなってしまったわけよ。それでね、会社の信用が落ちてしまったもんで、なんで川中さんのところの会社は一気に受注がドーンって増えることになって、2週間休んだ分なんてね、あっという間に回収してしまったわけ。そして売上がその後もドーンって増えていって、で会社が安定していったかな。
すごいですね。
でもその時の目の当たりにその状況で、その会話交わしてるとこを目の当たり見とってさ、した時に、いやこの腹の据わった、この先を見越したこの経営者のものの捉え方考え方ってこれ何なんだっていうぐらいの、なんかそういうものをね、経験見させてもらったことがあれば。でもその川中さんは本当にね、川中会長っていうのは俺の、僕の死んだね、6年前に死んだ親父と誕生日が4日しか違わなくてさ、でうちの親父と会ってもらった時もさ、もう同級生やなっつってね、すっごい仲良く話をしてくれて、でうちの子供なんかもすっごい大事にこう抱っこしてくれて、大きな男になれよっつってね、お互い高いしてくれてさ、ってしてくれた川中さんがね、ほんと怖いに溢れてんの。でもね、川中さんいつも俺に言ってくれんの、ゆいちゃん、お前がな今勝手してられるんは、あの山奥の田舎でお前は猿と追いかけっこばっかしとってなって、山でな野生の動物たちといつも遊んでたから、お前は天真爛漫にこうやって大きくなってきたんやって、だからあのね田舎で育ったっていうことをいつまでたっても忘れたあかんぞって、いつまでたってもな、人はやっぱり人と人として生きるんやからっつって、そうやってさ、いつも川中さん言ってくれるのがな、なんか自分にとっちゃいつも大きな心の支えになるんよね。そういう師匠が僕にはたくさんいるんで、本当このねポッドキャスト聞いてくれてる人たちには、方々にはね、本当にこうお伝えしたいなと思うのは、ぜひ自分にはね、皆さんにあの師匠っていうのをね作ってほしい、たくさんの師匠を作ってほしいなってことをね、たくさんの人と絡んでほしいっていうことをね、思いますかね。やっぱりでもこれ運転しながら話すって集中できていいね、これ。なかなかね、
本当ですか、このパターンありですね。
このパターンちょっとある、もう一個ぐらいなかった。ちょっと一旦じゃあこれ閉じて、はい、またなんか違う質問かなんかに答えてみたいと思います、
はい、
ということで一旦今回の、ビルビル元気はおしまいにしたいと思います、
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、
うわー、タンチャが見てた。